どういうわけだか、コンスタントにパラパラっとお便りが来る、タイトル募集中のコーナーなんですが、今回3つ。匿名希望の後ろに、カッコつきで、カッコ、副賞がまだ届かないんですが、と書いてあるんですけど、つがさ、ただの名誉賞だから副賞とかないって言ってるでしょ、龍之介さん。龍之介さんでしょ、匿名って書いてあるけど。もう。まあいいや。はい、ね、中身。タイトル。君らのメールがないと苦労するっていうか、信者への道だけになっちゃう、ラジオという名の音声ファイル、現在配信中、略して、キクラゲでどうでっか。だから、このコーナーはキクラゲでうまいこと言うコーナーじゃないですよ間違ってますよ、りょうすけさん。コーナーの趣旨、宛先、ね、間違ってるからね。とりあえず、ということで。なんか間違って伝わってる気がしなくもないんですけど、これ別にキクラゲでうまいこと言うコーナーとかじゃないんで、そういうのはそういうのように別の番組ありますから、そっち宛てに送ってください。ということで、この番組でですね、この番組のタイトルも募集してますが、今度こそ、キクラゲとか成人とかじゃないのをですね、メッセージお待ちいたしております。ということで、今回もタイトル募集中はボツです。今回もこのタイトルのままで話を進めます。いくぞ。大田さん、はい、改めまして皆さんおはようございます。オーガスト放送局海賊版カッコカリ配信第2回収録日3月17日、パーソナリティオリクラはじめでお送りいたしておりますが、今回の内容なんですけども、今回ニュース大特集です。全部偽メールフォームからで、ほとんど匿名だったんですけども、冒頭の龍之介さんもわざわざ匿名って書いてましたけど、まあ、そういう見え見えなのも含めてですね、通算15通かな、お便り来ました。ありがとうございます。本当助かってます。皆さんのおかげで、今回も普通の番組やらせていただいてます。本当にで、メッセージ15通なんですけど、15通中ね、14通はニュースでしたということなんでね、いきなりいきますが、ということで、今日はもうすごい勢いでニュース大会です。まず1つ目、これ初めましてのアルトさんなんですが、初めましておはようございます。少し合わせてみました。さて、今回私が思いついたフォーチュンアテリエルニュースは登場人物に関してです。前回大人のキャラがいないと絶望していた方がいましたが、私が逆にこんなことを考えてみました。オーガスト作品といえばというと、大人な雰囲気の年上キャラクターと同時に、どう考えてもなくらいに背が低いキャラが出てくると思うわけです。ラピスしかり、ユイ先生しかり、リースしかりという感じで。つまり何が言いたいかと言いますと、フォーチュンアテリアルでもきっと出てくるに違いない。それこそ雑誌の付録資料に表記されている145センチの白よりもろじゃなくて、身長の低いキャラがということです。この私はダメ人間でしょうか？ですね。それでは、これからも放送頑張ってください。で、この方、このメールというかメッセージの後ろにかなり具体的な、番組に関する問題点の指摘と改善提案がついてまして、非常に助かりました。いかに僕がド素人であるかっていうことがもうますます浮き彫りにされているわけで、もうこう、頑張りますとしか言いようのない部分であるんですけどね、ありがとうございます。頑張ります。でね。前回、大人がいない問題についてちょっと語ったんですけど、今回一発目は姉妹子問題で。白が145センチっていうデータが出てるんですけどね、世間はあれとして、オーガスト標準的に145センチってじゃあどのくらい狭いのかっていうのをちょっと調べてきました。で、データの元ネタなんですが、セントアクリア、アクイリアス、SR 孫作、R 小教、SR 周期の3本柱でまずは12周を目指す際とのって長いよ、だから。セントアクイリアスさんとこのオーガストキャラクターデータから、各タイトルの一番身長低い子を抜粋してみるとどうなるかっていうとですね、これが小さい順に、1位、野々原ゆい、ハニハニ、138センチ、しっちょいの。2位、リース・リット・ノエル、アケルリ、139.2センチ。3位、ミリー、バイナリー・ポット、142センチ。同率3位、ラピス・メルクリウス・フレイヤー、プリホリ、142センチ。5位、 おづちとせ、バイナリーポット149センチって並べてるんですけどね。まあ、前回も言ったんですけど、未だに僕バイナリーやってないんで、このミディっていうのが誰だかわかんないんですよ。もうなんとなく、こう、登場人物っていうか、ヒロインは別枠っぽい感じがしたんで、まあ、おづちとせはなんとなくヒロインっぽい名前だなと思ったんで、バイナリーだけ二人出してきたんですが、まあ、独断と偏見なんですが、まあ、それはさておきですね。こうやって並べてみると、140センチ切っちゃってるのが2人いるよと。もう、ゆい先生とリースはもうすごい、すごい、140ないってすごいんですけど、でね、この並びで言うと、闘技城145センチっていうのはどれぐらいかっていうと、同着3位のラピス、とミリ、それから、5位がオズチとセの間。ラピスは3センチ差で、オズチとセとは4センチ差あるんで、まあ、ビジュアル的にはどっちかっていうとラピスの方に近いんじゃないかと思うんですよ。そういう意味では、闘技城ね、結構、大体ラピスぐらいにはちっこいんじゃないかと思うんですけど、もっとちまかないとダメでしょうか、アルトさん。やっぱ、ポストユイ先生ぐらいの背の低さが必要でしょうか。つうか、小さいお子さん好きなんですね、アルトさんね。ありがとうございました。ということで、ちっちゃいな、しかしよく見ると。まあ、いいや。次のニュース。次なんですが、実はこの番組始めるにあたって、非常に恐れていた事態ってものがありましてですね。いきなり起きてます。まあ、何が始まるかっていうと、声優さん予想が始まるんですが、お伝えする僕のスペックの方に致命的な問題がありましてですね。まず、匿名希望、声優さん予想。で、これ、クランブルドさんっていうサイトの記事への URL だけがメッセージの内容で、今から読むのはそちらのサイトの内容です。でね、公式サイトもオープンしたところで声優さん予想希望というウェブファクションをいただいたので予想してみる。前回実績は正解6分の1だったけどな。仙道エリカ、松永ゆき、闘技城、井村屋ほのか、なんだっけ、キリハ。これ名字なんて呼ぶんだっけ、キリハ。三崎里奈、ゆきかなで、ミル、ゆうきはるな、佐本風里。というふうに書いてあるんですが、ごめん、どれが誰だか全然わかりません。わかる人はとりあえずわかってください。続けて、匿名希望、CV さん予想、毛織りな CV さんで埋めてみたって、これは直接メッセージに書いてありました。エリカ、貝原エレナ、シロ、三崎里奈、キリハ、葉桜涼子、かなで、あぐみおと、はるな、なるせみや。で、実はこれでもね、アケレミのキャストで固められても、声優さんの名前だけだと、どれが誰だか全然わからないんですけど、ケオリナ CV さんで埋めてみたってわざわざ書いてあったんでね、アケルリの役名とちょっと対応表を作ってみたんですよ。そうとね、まあ、エリカの貝原エレナは夏希だと。で、シロの三崎里奈はリースだ。キリハ、葉桜涼子はカレンクラビウス。で、かなで、あぐみおとは朝霧舞。はるな、なるせみや、ミヤクレミンティスって、これね、実はやらなきゃよかったと思ったんですけど、さっきから頭の中でね、こう、キリハが日本刀を持って白を追っかけますとかですね、こう、エリカがしゃもじ投げる練習してるとか、こう、なんか間違ったビジョンが頭から離れないことになっちゃってですね、これ、やらなきゃよかったと思ったんですけど、どうしてくれるんですか、この匿名の人ね、って言ってたらですね、鈴木なんだか何なんだかわかんないんですけど、特命希望さんからさらに声優さん予想、CV さん予想、ミドリンとマイの掛け合いが聞けるかな、エリカ、貝原エレナ、シロ、ミサキリナ、クゼキリハ、葉桜涼子、カナデ、ミヤビ姫野、ハルナ、アグミオト。このミヤビ姫野さんっていう人が、東山みどりの CV さんだったらしいことも今回調べましたと。で、アグミオトっていう人、まあ、この方がマイの CV だったのも分かりますと。で、全部匿名なんでね、ケヨリの CV さんで埋めてみたバージョンと同じ人が書いてるのかどこよく分かんないんですけど、まあ、こういうのも来てますよと。で、こっちでは白の CV やってる、その、三崎里奈さんという方をですね、最初のクランブルドさんの中の人、カカオさんは、キリハに当ててましたね、そういえばね。まあ、そういう声なんですかね。で、CV 関連なんですが、次で最後。匿名希望 CV さん予想。ほとんど同じなんですけど、このマイナーバージョンアップってことなのか、一つ前のバージョンとこのバージョンでは、かなでとはるなが違ってましてですね、かなでがあぐみおとだと。で、はるなはなるせみやだと。で、 みやび姫野さんアウト、あぐみおとさんスイッチの、なるせみえさんイン。っていう例によってこれだと本当わかんないんですけど、僕にわかるように言い換えるとですね、緑がいなくなって、舞が違う人になって、宮が入ってくるということですね。要するに、どれぐらい合ってるんでしょうね、こういう声優さん要素って本当全然わかんないんですけど、まあ、出ればわかるんでね、結果を楽しみにしたいと思います。で、次、キャラクターの話、再び、先ほどのクランブルドさんっていうサイトの中の話が垂れ込みが入ってまして、匿名希望、フォーチュンアテリアの全キャラ考察的。で、またサイトの中読むんですが、新作が発表されたというのに、ケオリナの時みたいに熱くなれないヌル8月信者の俺がとりあえず、フォーチュンアテリアの全キャラ考察的なものを書いてみようと思ったけど、ただ単にテストからの逃避とも言う。いや、テスト頑張っといた方がいいと思うよ。仙道エリカ、髪型はエステルの髪にウェーブがかかったような感じ。つうか髪の色想像しようにも、冊子の髪の色がピンクだからどうしてもピンク色の髪を連想してしまう。しかしそれでは完全にエステルと被っちゃうから却下で、多分普通に茶色とかじゃねえかと。完全無欠の突撃副会長らしいから、ホナミンとミコトを足して2で割ったような感じがね。闘技賞、今のとこ、今作品唯一の年下キャラ、主人公の妹かと思ったら違えのかよ。人見知りロリってとこで千尋ちゃん系統っぽいんで 70A のバストに鍛え上げ、髪は銀色的な色を予想。クゼキリハ、多分君キスの二見さん。これだけ。ゆうきかなで、よく見たら誕生日が4月2日なので、同学年だと一番早く生まれたのにこんなに小さい発育不良お姉ちゃん。ロリでお姉ちゃんってありそうでなかった気がする。ゆうきはるな。ホナミンにしか見えないので、どう差別化を図るかが鍵ですね。だから髪の色がわからないといいか略。途中から超適当になってるんだけど、その辺はケオリナの時のようにまたリースと対談をする予定なんで、そんなものに期待できる人は期待しといてくださいと。以上、まあ、サイトの中を読ませていただいてるんですが、今回ね、このクランブルドさんっていうサイトが都合3回登場するんですけど、僕よく知らなかったんですけど、ここってもしかして大人気サイトだったりとかするんでしょうかね。まあ、さておき、記事自体は1月14日時点の記事っていう風に、日付書いてましたんで、これ多分、振り込みで配った無料小冊子で書かれ、を見ながら書かれたことだと思うんですよね。エリカとか、春菜の髪の色っていうのは今だったらまあ出てるんで、まあ、エリカが茶色、エリカってあれきっと金髪なんだよね。まあ、そういう意味では茶色かどうかは、まあ、微妙としてですね、白の髪の色が、銀色っぽいとかっていうのは的中なんですよね。これすごいよね。髪の色が白とか銀色的な髪の色とかっていうのは僕の発想からはもう出てこないんでね。こうよくそういうのが出てくるなとかいうことをちょっと思いました。で、中でも注目なのはですね、キリアだけ、多分キミキスの二見さんとしか書かれてないっていうこの端的具合がですね、なんでこのことはやけにこうコメントが短いんだろうっていうのがちょっと気になる感じなんですけど、ところで、キミキスの二見さんって誰よくわかんないんだけど、まあいいや。次、音楽関連。こちらメッセージいただきました。あずれさん。お初でございます。あずれでございます。FA の楽曲についてでございます。これね、この後なんか書いてあるんですけどね、音読するの難しいんで、申し訳ないんだけど、ちょっと要約するとですね、要するに、アクティブプラネッツは、アケルリだけのスポット参加になるのか、それとも今回も参加するのかっていう話なんですよ。アクティブプラネッツ、これ本当情報出ないとわかんないんですけど、すごい個人的な話をするとですね、ハニハニの時のアミレットもそうなんですけど、特に、ディバージェントフロー、ディバージェントフローはね、絶対こう聞いてる人をなんかワクワクさせる魔法かなんかがかかってたんだっていう風に僕は未だに実は信じてます。インストールして一発目ね、オープニングでこうムービーが始まった途端に聞こえてきたのがディバージェントのイントロじゃなかったらね、僕、こんなにオーガストのゲーム好きになってたかわかんないっていうぐらい結構気に入ってるんですよ。これ、僕の個人的な願望なんですけど、だから、こう、アクティブプラネッツもいいんですけどね、歌物のところはディバージェントのアベニューが帰ってくるっていう選択肢も、僕個人的には捨てないでおきたいというふうに思ってます。どっちだ、でもアベニューはいい。いやー、アクティブプラネッツもいいよ。ああ、悩むな。まあいいや、ありがとうございました。で、次、舞台の話。8月の花嫁さんというブログに書いてあったのをどなたかが教えてくださったんですが、多松島の港って三鶴ヶ崎中央連絡港と一緒っ ってなんか書きかけたところで殴られたり蹴られたりしてるんですが、こう、玉島の港は三鶴ヶ崎湾と一緒じゃないかと。なのですね、三鶴ヶ崎、玉津島がなんかそういう由来のある場所かどうかっていうのはちょっとわかんないんですけど、三鶴ヶ崎湾がああいう形してることには歴史的に理由があるじゃないですか。あんな近場が、こう、爆心地だった割には遺跡の残り具合が妙に綺麗とか、こう、思うところが全然ないとはあまり言いませんけど、とにかくこう、三鶴ヶ崎っていうのは、自然にああいう形になったものではなかったよっていうのが作った人の言い分だったでしょ。で、僕が見た感覚としてですね、こう、玉津島はそんなことないんじゃないかなっていう気がしてます。人造っぽいところっていうのは埋め立てられてる港の部分が四角いからで、こう、島の形そのものは特に不自然な部分はないかなと思ってるんですけども、でもね、やっぱほら、こういう形の人工島だったら確かに面白いの、これね。海賊のアジト跡地とかあるらしいんで、まあ、そこにはおそらく本当に海賊がいるとして、もう規定値で言ってますけど、まあ、海賊はいるとして、山には何が隠してあるんだろうとかね、山がバカって開いて、こう、中から巨大な、こう、マジンガーなんとかとかが出てくると面白いよね。っていうのは、ちょっと思いました。はい、次。前回、僕とリスナーさんの度肝を抜いた SS についてですが、さらに度肝を抜く衝撃の続報が、まず匿名希望、SS 派遣、風ホタルさんブログより、カーフさんなんて風ホタル君に触発されたのか、フォアテリ SS 書いたようだして、これ風ホタルさんがそういう風に書いてたと。でこれがね、オータムネイル、フォーチュンアテリアル先行 SS6 人目のヒロイン。これが、恐ろしいことに、本当に、だから SS まだ出てきましてですね、広がるかな SS の輪って書いてあったの、本当に広がりつつあるよと。まだゲーム出てないんだけど。で、この、6人目のヒロインって書いてあるじゃないですか。この6人目がどう見ても先生なんですけど、こう、もしかしたら僕は前回カーフさんに何かいけないことを吹き込んじゃったんじゃないかっていう気がちょっとしてきました。続きものの序盤なんでね、今の時点ではまだほとんど自己紹介ぐらいしか、まあ話ないんで、今後の展開に期待っていうことで、匿名希望がもう一丁。時の住む森、3月6日、フォーチュンアテリアルサイドショートストーリー。で、何より思いついてしまったからとか書いてあってですね、まあ、いい具合に時空がよずれてまいりましたが、他にもさらに、フォーチュンアテリアル SS シャープゼロ、これはカニキスの適当ブログさん、制作時間150分ぐらいの SS、そうです。キリハがいないのはやっぱり絡めにくいですか、絡めにくいからですかとか突っ込まれてるのがちょっと微笑ましいんですけど、今日ここまでの3本に共通点があるとすればですね、ゲームの前段階なんですよね、話的におそらく。そこら辺狙ってきてるっていう、こう、考え方の腰のところは、前回の風ホタルさんとか、この後もう2本あるんですけど、まあそういうのとは違うところと。で、まあ、あれじゃね、いっそのことさ、もっとずーっと前っていうか、結城姉妹と主人公がもともと一緒で幼馴染やってた頃とか、それぐらいのちっちゃい頃の話の方が、何かとバッティングする可能性は低そうなんじゃねとか、こう、焚き付けるだけ焚き付けておいて、次なんですが、時の住む森、3月16日の、フォーチュンアテリエルサイドショートストーリー。こちらがですね、カニキスさんのとこではいなかった子扱いにされている、キリハの話ですね。これ、実は僕ちょっと好きなんですけど、キリハ多分ね、他のことに興味とか持つ前に、こう、数理の美しさとか、こう、数学が綺麗みたいなことにちょっと気づいちゃった子なんじゃないかなと、最近ちょっと思ってます。で、いつもぶっちょ面だからきっと感情が乏しいとかっていうのは、まあ、短絡的な発想ってものでね、先に予言しておきますけど、キリハきっと可愛いですよ。で、次。適当なもの。っていう、まあ、ニュース系サイトさんの日記サイトとつれづれならない日々にある仙道エリカの退屈。これが、もう2本のうちの1本なんですけど、これはひどい。これ笑えるんで、みんなリンク付き作っときますんで、サイトの方からどうぞってことで、今回は SS が、何本あったの ?1、2、3、4、5本、前回の風ホタルさんのと含めて、出る前から SS が6本あるっていう、なんでこんなにあるんだろうね。まあ、そういう SS が、なんか順調に増えてますが、原作出てませんと。ということで、最後にもう一個、タレコミ系で、匿名希望、8月連れで4というのを見て吹いた。これが最後のクランブルズさんなんですけども、何のことかと思ったらですね、まあ、そこのサイトに対するリンクだけが書いてあって、よく見てみると略称問題の話らしいんですね。 でこう海外ではフォアテリって略されがちな感じなんですけど、ここのサイトでは FA 推奨っていう話がまずあって、あのここからちょっと一部抜粋します。あの2人で喋ってる対話形式なんですけど、こう僕しかいないんで、まあ、僕が両方読みます。そうだ、略称候補なんかある、略して FA、 俺も FA でいいと思う、どう頑張っても言いにくくなりそうだしな、でもさっき8月連れで4というのを見て吹いた、それだ。で、以上抜粋より、あの、驚愕の新名称、ほーっていう、だからね、こんな言いづらいリアクションねえってんだよ。フォアテリよりも言いづらいよ。あの、いちいち声色変えなきゃいけないリアクションって何なんだよ。あの、まあ、いいや。まあ、フォーは置くとしてですね、あの、僕は個人的には FA を推奨したい気分なんですよ。あの、まあ、字で書いても全部で2バイトで済むしね、あの、フォアテリってなんか発音しづらい感じだと思うんでね。ラジオとか、まあ、こうやって喋り始めて言っちゃうと、こう、喋りづらいっていうのが余計に気になるんで、フォアテリはできればやめてほしいんですよ。ということで、まあ、FA を推奨しつつ、今回のニュースは以上でしたっていうか、いっぱい読んだよね。まあ、いいや、超高速フォーチュンアテリアニュースのコーナーでは、フォーチュンアテリアにまつわる様々な情報をお待ちしております。事実も真実も嘘偽りも何でもありありです。で、メッセージの送り方についてはですね、サイトの方に大体載ってますんで、タイトルにニュースって書いて送ってきてください。お待ちいたしております。で、まあ、本編についてはとりあえず今回ここまでっていうことで、構成的にはここからエンディングなんですけども、一通だけ、普通音が来てます。こちらも初めましての、メイノハマカズヒロさん。オリクラさん、はじめまして。アケルリファンでもあり、インターネットラジオのパーソナリティでもある、メイノハマカズヒロと申します。第1回放送を拝聴いたしました。軽快なトークでとても聞きやすかったです。今後もラジオを頑張っていただきたいと思います。ところで、フォーチュンアテリエルが年内に販売の予定だそうですね。私は購入することができないのですが、今後もこの番組を聞かせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。で、ありがとうございます。でね、この注目の私は購入することができない発言なんですけども、こちらのメイノハマさんという方は、高槻放送ってネットラジオ局やってらっしゃいまして、そちらのサイトの方に、まあ、そこそこ詳しいプロフィールがあったんですけども、まあ、種が分かれば何のことはなくてですね、この方実は現在14歳なんで、18禁ゲーム買えませんと。高槻放送のサイトなんかも見た感じもそうなんですけど、こう全体を左右する骨格の部分っていうかですね、結構気真面目な印象がある方ですね。だって14、僕がそれぐらいの頃とかだって世の中エロゲーの方がまあこんなにたくさん存在しなかったんでね、14でエロゲーが欲しいとか確かに思わなかったんですけど、それはないからで、なんかそういうエロい本とかさ、こう欲しかったら手に入れようとしちゃってる気がするよね。だから買っちゃえとかって、まあ、メイノハマさんには言えないっていうか、まあ言ったら犯罪幇助なんで言いませんけど、まあ、コンシューマーブランドとしてアリアも立ち上がってることですしね、当然、コンシューマー版も出るでしょうから、また攻略キャラちょっと増えてさ、そしたらぜひね、まあ、メイノハマさんそちらの方で楽しんでいただければと思うんですけども、ここで、ね、考えてみたら、フォーチュンアテリアの二色対象カードって何なんでしょうね。PS3 はほら、今にしてすでに新定だし、PS3 のスペックが必要なゲームとかには絶対なんないと思うんだよね、この手のゲームはね。まあそういう意味で PS3 は論外として、Wii で出すことにもあんまり旨味がないっていうか、こう、Wii のユーザーは特に待ってない種類のゲームでしょ、こういうのって。で、こう、順当に考えると Wii もないとして、まあ来年中くらいだったら PS2 に出しとけば、まあ開発側のノウハウなんかも含めてね、今まで PS2 でやってるはずなんで、そこいた辺を転用することも含めると、まあ PS2 が妥当な気がするんですけど、次世代機に出てるタイトルの特徴みたいなことから考えると、まあハードがまだその頃生きてればですけど、Xbox 360ってしてもありかもなとか、ちょっと思うんです。どうなるんでしょうね。まあ、ここら辺もちょっと興味はあるんですが、まあ、これは PC 版出た後の、さらに後の話なんでね、まあ、もうしばらく待つしかないということですが、メイノハマさん、ありがとうございました。番組の方、これからも続いてきますんで、またメッセージ送ってくださいね、ということで、改めまして、 エンディングですが、今回分のメッセージ対象、匿名じゃないのってアルトさんとメイノハマさんとアズレさんと SS 書いたカーフさん、早坂さん、カニキスさん、あとはサイトのクランブルさんの中の人と8月の花嫁さんの中の人で全部、リノスケさんは今回いなかったので、まあ、覗くとして、この中からっていうことなんですけど、まあ、今メール紹介させていただいたメイノハマさんにしましょう。14歳ね。できないゲームの話でメッセージを送ってきた君のファイトを僕は買う。ということで、三浦浜さんなんですけど、前回龍之介さんにも言ってますけど、これただの名誉賞ですから、副賞とか要求しないでね、本当に。お願いしますよ、本当に。ね。ということで、まあ、今回の BGM 絡みですが、BGM はだいたい前回と同じです。オープニングブリリアントアズーリ、今流れてるのはエンディングペティフルール、リリカ SOS さんのアレンジ。これで全部かな？うん、全部だな。はい。で、最後に次回なんですけども、サイクル通りだと3月31日収録ってことになるんですが、いきなり3回目からこんなことで申し訳ないんですけど、3月30日から4月1日か2日ぐらいまで、全部投資で働いてる可能性があります。下手すると帰ってこない可能性まであります。多分収録とかしてられないっていう予定だけが今見えてるんでね。本職サラリーマンなんで、まあこういうこともあるんですけども、3回目の日程が、前と後ろのどっちに向かってずれるか今ちょっとわかりません。遅くなる方向で検討してるんですけども、もしかすると来週撮っちゃうかもしれません。で、いつになるかっていうことについてはなるべく早めに予定を決めてサイトの方には出すようにしますんで、メール締め切りなんかの参考にはしてください。それでは、オーガスト放送局海賊版カッコカリ配信第2回パーソナリティオリクラ初めてお送りいたしました。